すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、建築系ラジオです。今日はですね、仙台メディアテイクで日本一決定戦がありまして、その後にちょっと学生だけで飲んでるんですけども、仙台市内の居酒屋で今収録してます。で、MC は広島スタッフの吉岡です。じゃあ皆さん、ちょっと自己紹介の方をしてもらいましょう。じゃあ
琉球大学3年次、建築系ラジオ研究生の森本裕樹です。仮配属です。どうもよろしくお願いします。
九州大学芸術工学部3年宮内美希です。よろしくお願いします。
琉球大学3年の城間森久です。
はい、琉球大学3年次入江県仮配属の三塚です。
琉球大学1年次の佐藤です。よろしくお願いします。
広島国際大学の、修士1年の桃田です。まあ関係ないですけど仙台には参加しました。
じゃあですね、今日はちょっと来てみてどうだったかっていう感想をちょっと聞いていこうかなと思います。誰から行こうか。じゃあ森本君から。
はい、森本です。まあ、今このメンバーの中では、もう半数以上、7人中4名が、5名が3年生ということで、で自分が、また3年で、来年卒業設計ということで、本当に今回の、仙台デザインリーグ、日本一決定戦、はすごい本当にこう建築の、計画をちゃんと設計をして、建築に持っていってるなと、自分自身感じています。それで、その中でこう問題提起をしてちゃんとそれについてこう回答するだとか、自分自身でこうその問題を見つけてまた解決するっていう、なんかその本当に大切さを知ったというか、皆さんなんか特に何でしたっけね、品川に、なんていうんだろう、肉の製造工場でしたっけね、屠殺の、工場、あれはすごいその意思がすごいしっかりしていて、建築が今の現状では優しすぎると。でそれをこう本当にちゃんと見せないといけないんじゃないかとかなどと、その先輩は言っていて、それにすごいなんか感銘を受けて、それをこう計画的にこう頑張ってやっているってところを見て、自分自身も何か本当にこう見つけて、それに対して本当に真剣に真面目にこう向き合って、何か卒業するときにこう何かを成し遂げないといけないんだなっていうことをすごい非常に思いました。で、それぞれみんなが思う、その今回の出展者の方々はすごいその空間に対して自分なりの空間の回答というか、自分なりの空間をこうひたすら詰めてきて、でこう提案しているだと思ったので、僕も今回いろいろツアーとか巡ってこう空間体験をしてきた上で、自分が本当に信じる空間みんなのを見つけて4年生に、ぶつけてみたいと思いました。はい、以上です。僕はじゃあ次は、隣にいる宮内さんに変わります。
宮内です。私が今日思ったことは、例えば100選にのが残っていても僅差でファイナリストにはなれなかった人っていうのもたくさんいて、でもその作品が多分ファイナルに上がってきていても、なんだろう、十分というか、なんて言ったらいいんだろう、十分にファイナルに ファイナルに残れる作品も多分たくさんあったと思うんですけど、でも今日そのファイナルに10作品が残ってっていう僅差で残れなかったっていうドラマも裏ではあったと思うんですが、でそこでこう思ったことは、残れるかとか勝つとかっていうことよりも、まずこうなんか自分なりのテーマを見つけて、それに対してすごい自分で必死になって取り組んで、でやり終わった設計を完成させた時に自分でどれだけ満足できるかとか、そう多分その満足しているっていうことがすごい最大のテーマというか、なんか満足度みたいなものが来年の私のテーマかなと思いました。自分で納得できるかどうかみたいなところが、はい、以上です。
1年次の佐藤です。琉球大学1年次の佐藤です。今回は僕は初めて参加したんですけども、やはりこれ学生が主体ですよね、このイベント自体は。
そうそうそう、
学生が主体のでこういう学生が企画したイベントでここまで大きいものがやれるっていうのはやっぱりすごいなっていうのと同時に、こうちょっと羨ましいなっていうところがありました。いい意味でこうかなりこう可能性っていうものを見出せたというか、エネルギーをもらえたんじゃないかなっていうふうに思います。であとこう、まあ、萩ホールの方で見てたんですけども、やっぱ藤村先生の、まあ、3つ評価軸を挙げてたんですけども、まあ、今回は建築論でやっていくっていうことだと思うんですけど、まあ、一番にやっぱりこう建築の慣習的な形、リアリティですよね、こう立った時のっていうことを1個目に挙げてられて、で、まあ、2個目、現実の目を背けたくなるようなところから目を背けないというところ、あと3つ目の時代のありようを示している、その3つの、まあ、評価軸で評価してたと思うんですけど、メモしてますで、まあ、2番3番はいや1番はともかくとして、まあ、1番は今回のあれがあったと思うんですけど2番3番はやっぱりそうだなと、まあ、こう今回のにこだわる なんていうんですか、今回の仙台のこのイベントに関わらず、やっぱりこう社会性ですよね、こう社会にこう関わっていくというスタンスをやはり僕は取りたいので、これから設計していくにおいて、この2つ目と 3つ目の目を現実から目を背けたくないようなところからそらさないというスタンスと、まあ、時代のありようを示しているというスタンスからは、やはりこうなんですよ、そこの立場からやっぱりこう建築を設計できたらなというふうに思いました。買います。
白間森下です。僕は初めて仙台メディアテイクに行って、そのデザインリーグにという大会っていうものを拝見させていただいたんですけど、その単純な感想としてなんかすごいパワーのある大会で、こんなになんか異様な熱気といいますか、すごい初めての体験でああいう空気の中でいるのか、いるっていうのが、その先生方のなんかなんていうんですかね、こう質疑応答だったりとか、それに応える学生たちのその熱意だったりっていうのもなんかすごい伝わってきて、 来年ここに自分が立てるのかとか、なんか自分も来年その卒業設計とかやっていく上でここまで自分の作品について説明できるのかって思った時に、その不安になる一方で、まあなんかやってやろうみたいなのをちょっと思ってました。ということで、あの来年頑張っていきたいと思うという初心表明で終わりたいと思います。
同じく留大3年次三塚です。自分も初めて仙台に来たんですけど、やっぱりすごいなと思いましたね。なんていうか、やっぱり自分と一つしか違わないのにこれだけやれてるってことは、自分もやっぱり来年これだけやらなくちゃいけないのかっていうことは、やっぱりなんか刺激を受けるとともに、まあ、プレッシャーでもあります。例えばこう今回琉球大学も作って残すが22位に入りましたけど、もうやっぱもうそれもう同じ大学であそこまで行けるってことは、もう自分もあって努力次第ではまあ すごいところまで行けるんじゃないかなと思うんですけど、まあそうですね、これから来年もう努力してまあいいところまで行けたらいいんじゃないかなと今は思ってます。以上です。
まあ、広島国際大学の吉岡なんですけども、まあ、僕は去年もと引き続き今回2回目の、日本一決定戦なんですけど、まあ、今年の印象残ってるのはやっぱ小島さん審査委員長の小島さんが言われてた、なんかワンフロアが多いとか、
まあ
うん、であと藤村さん、まあ、これは去年つながりかもしれないけどパッションですよね。建築に対して自分の作品に対するパッション、それをちょっと、まあまあ、パッション、うん、今回もちょっと感じられなかったかなっていう。
あ、本当ですか。
うん、まあ、去年よりももちろん感じられたんだけど、うん、なんかもうちょっと、まあ、自分ができるかというと分かんないけど、うん、まあ確かにね、自分が作ってそこまでできるかって言われたら分かんないんですけど、なんか自分の作品に対する愛情はね、持っておきたいなっていう印象があって、なんやろ、
ファッションはすごい、その去年のいいっすか、去年の1位 の松下さん、小島研究室の松下さんはすごい、その何ですか、何年でもなんか1位になろうっていうなんか気迫みたいなのがあって、僕はすごいそこはすごい僕はなんか尊敬して、でまあ今年はその西澤平さんが推していた、最後にね、西澤平先生のまあなんか賞をあげるみたいなぐらいのなんか勢いで言っていた、屠殺所の富永さんじゃなくて、そうですね、だから屠殺所の方の、あの方のパッションは結構僕はねすごいいいと思ったんですよ。はい、尊敬します。
いや確かにあそこの場で3位でいいですかって言われて嫌ですって言えるっていうのはちょっとね、個人的におおって思って、まあね、ちょっと今回建築系ラジオ そのフロアにいたんだけど、あそこも結構おおみたいな感じになって、ね、あれだけパッションがあって、まあ、パッションって言っていいか分かんないけど、それがあって、ね、今結果3位でしたけど、まあ、それはそれですごいことだなってね、うん、いや自分が実際あその場でいいですかって言われたらはいって言っちゃいそうだもんね。うん、まあ、僕も来年卒業設計やるんで、それなりにそれ、ね、ちゃんとあの場に残れるようにして、ちゃんとね受け答えもできるようになりたいなって、うん、なればいいなって思いますけど、まあ、あとはあれですよね、今年をもう一つも、まあ、去年も思ったんだけど、やっぱ質問に対する答えがね、ちょっとなんかちゃんと受け答えになってないかなっていう気がしたところもちょっと多々あったんで、うん、まあ、そこら辺
結構うまいなと思ったんですけどね。さっきから吉岡さんの反対ばっかり言ってるんですけど、僕はうまいなと思ったんですよ。
どこら辺が、
なんかみんなハキハキ喋っていて、もう先輩、まあ様々なんですけど、ハキハキ喋っていて、なんか
なんていうんですかね、こう楽しそうに話してるなっていうのがあったんですよね。まあそれはもう本当に僕は今年、まあ今年、まあそうですね、今年すごいそのまあその楽しくこう計画していって、こんな空間があるんだみたいなことをなんか提案してくれてる気がして、僕は伝わりやすかったですし、すごいその方々に近づきたいと思いましたね。
いやでも僕はあの50位からのカウントダウンがありましたよね。で1位がその投票された時点では20ヘクタール都市最後にプレゼンした人のが今1位 で、そっから最後は蓋開けてみたら1票も入らなかったわけですよ。やっぱそこはプレゼンの熱意が伝わってなかったところ、やっぱ質疑応答のプレゼンでまあまあまあどっこい どんぐりのセクリアベだとしても、やっぱそこは質疑応答の質だと思うんですよ。だからそこはやっぱこう鍛えていかなきゃいけないところなんじゃないでしょうか。
カットだろ。
まあでも確かに今日藤村さんが藤村先生がちょっと期待してた、ね、答えと違うっていうことも象徴されるように、多分先生方には見えていても、その作った学生本人自身が見えてなくて、その質問の意味もちょっとわからないっていうところがあるかもしれないね。
逆に何回も言いますけど、2位になった
誰でしたっけ、方いましたね、海老原さん
は、なんかこう曖昧な感じで言葉を濁して逃げてた感があったんですよ、僕の質疑応答の中で。でそこでもう先生たちがじゃあ仕方ないからっていう風に勝手に深読みしていって、あそこまで評価が上っていったのかなっていうのがあって、まあそこは計らずともまあこう怪我の巧妙といいますか、そんな印象を受けましたけどね僕は。
有名なのかな。2位
ってあれで、2位って2位は
工業
ね、あれですよね。そうかな、なんかそのどっちかというと最後にそのまあどうしても評価の違いになると思うんですけど、そのブライダルの方の人の空間の提案性というか、その内部のすごいそのこういうものがあったらいいんだとか、そういうところをどんどんどんどん押していって、その最終的にその審査員の方にそのお台場のところでこういうことをしたいっていうことをこうちゃんと伝えてね、なんかそういったところで案の中の自体の爪の細かさだとか、その空間の提案性などでこうどっちこうかを比べた時に、その彼女のまあ結婚式場が上に登ったんじゃないかなと僕は思うんですけどね。そのお互いそのプレゼン自体はすごい頑張ってたと思いますし、その受け答えもかなり良、かったと思うんで、はい、
ちょっと今のにちょっと反論しますけども、僕は2位の方、海老原さんはこう内部の空間についてはあんまり触れられてなかったと思うんですよ。やっぱりこう乾さんが推してたその風景としての
あれは構成の問題じゃないかな。
あれは構成の問題であって、その空間の提案性っていうのはまあそのまあ中の1位の方のからで、でまたそれとはまたちょっと別軸でね、こうなんか仙台デザインリーグだとかそういうのってやっぱりいろんな課題があった中で、こう先生もいっぱいこうどれを1位にするか決めないといけないから、その軸で全部選んでたから、まあ空間がそのっていうよりかはもっと構成の問題というか、何かその、まあ、既存の住宅を置いて解体して、それでまた新しいその、まあ、住宅みたいなのをこう作り出していくみたいな、そういうなんか構成の問題だったりとかすると思うので、まあそこら辺は一概にこう言えないかなと僕は思うんですよね。はい。
よくわかりました。まあ軸が違ったというのはまあまあ最もの話だと思うんですけど、まあでもそこで僕の先輩の、まあね、今回22位に入りましたけども、
まあ、作って残すっていう、それも構成の話ではないですか。
あれは構成というか僕の、まあ、見解ですけど、あれはこう作って残すっていうか、まあ、あの東集落っていうのがあってですね、それを東集落と沖縄に集落があるんですけど、そこはまあ残すまでもないぐらいの、まあ建物があって、でもそこはまあ人がいなくなっていて、どんどんで、そこにこう、まあ、既存の建物に何か、体積が同じものの、建築物をそこに被せると。で、それで、まあ、その古い建物がなくなって、そこにこう空洞が出て、作って残すっていうけど、まあ、残すところが、まあ、空洞の部分みたいな感じで、こう、外形がちょっと現れたりとかして、まあ、ある意味残されるんですけど、あれはちょっと何ですかね、僕の見解では、あの、都市的な、もうちょっと都市的な感じの方で、それが自体がこう街全体を覆っていくような、でそれがある意味残されるっていうので作って残すっていうところに最初落ち着くと思います。あれはすごいまとまりがあって僕は評価っていうかいいと思ってます。だから尊敬すべき先輩だと思います、はい。
いや、そのシステムを作るというところで、まあちょっと2位のところと僕はなんていうんですかね、そのなシステム作りというんですか、同じ感じが、まあ、ちょっと共通点はあったかなと思うんですけど、なんていうんですかね、僕としてはやっぱりこう内部の空間で語ってほしかったっていうところがあるような気がします。いや、そのシステム自体は今回の海老原さんの案も良かったと思うんですよ。それでこう乾さんが言っていたように、こう風景にこうまで外部までこう展開していってっていう論は、そこででもやっぱりそう1位の案はこう外部からの視点もありきで、なおかつそこで空間も絡んでくるじゃないですか。でそこで上手だったかなって思うんですよ僕は。
海老原さんのね、社会的なその問題っていうのがあった上での提案ですから、それはある意味その、富永さんの、ブライダルの、まあ、結婚式場とはまだちょっと別軸なだ本当に思っていて、あれはそのまあ、そういうお台場という空間に時間軸があって、そこでこうブライダルというものがあればいいんじゃないかという提案で、まあ、どちらかというとそうもっと、だから、なんだ、海老原さんの、住宅の今あるその廃墟、まあ、ちょっと、なんていうか、衰退してるんですかね、あれ。なんかその住宅の問題を定義して、それについてこうあの問題定義していって、それを解決に向かおうとしたと思うんです。だからその違いですよね。それはかなりの決定的な違いがあると思っているので、まあそれはだからそれはだから審査でもするところもすごい難しいと思いますので、まあそれはまあそれなりにこう彼らの提案で、まあ僕なりにはまあどっちがいいとかは言えませんけど、まあ、最終的には僕の好みは、まあ、僕の感じですけど、まあ、すごい好きだったのはやっぱり海老原さんじゃなくて富永さんの空間を一回味わってみたいなって思いましたね。100年、150年過ぎても、はい。ということで一旦司会の吉岡さんに戻します。
なんか琉球大学の森本君と佐藤君のなんか指定者にいや先輩後輩対決みたいになってますけど、なんで最後にじゃあ桃田君に一言言って締めてもらいましょうか、総評を。
今日の仙台のやつは皆さんその自分の思いがあって、だからそのなんかよくこう伝えようとする思いがあって、まあなんか意欲的だなっていう印象を受けましたね。作品は僕が好きになったのは豚小屋、豚の工場みたいなのが一緒にくっついてて、ね、なんですけど、なんかこう特殊なこう今までなかったようなこうスタイルが出てきたっていうのがなんか珍しいかなって今回は思いました。
じゃあ 桃田君に締めてもらったところで今回のは終わりましょうか、
はい、
終わりたいと思います。じゃあ皆さんありがとうございました。